皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
マタイにこういう箇所があります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。今日またこの水戸キリスト教会、たくさんの人であふれてるんですけども、いろんなさまざまな思いでここに集っておられるんではないのかなと思いますね。新しい学期が始まりました。先週の木曜日に水戸小学校が始まりましたけれども、もう夏が終わってしまったな、まだ次の学期心がまだ準備されてないんだけどなっていう方もいらっしゃるでしょうし、あるいはちょっとね、暑い日続いてますから、ちょっと体も心も今ちょっと疲れてるんだっていう方もいるかもしれない、あるいは今日初めてこの場所にいらっしゃってね、教会の門初めて勇気ちょっと振り絞ってやってきて、どんなところかな、どんな人たちいるかななんてね、不安とか戸惑い持ちながらここに来られた方もいらっしゃるかもしれません。いろんな思いで来られてると思うんですが、どうぞね、今のイエス様の言葉のように、疲れたもの、重荷を負ってるものは下ろしなさい、ここは本当に安心できるところだから、私があなたの重荷を下ろしたりよ、休んでいいんですよ、そういう場所に私たち来ることができていることを本当に心から感謝します。 So Jesus says, anyone who is weary or have a burden, come to me, I'll give you rest.While summer is over and New City school has started, I don't know how much you're ready for the new semester. You may be weary from the heat of the summer and you're not quite ready for the new semester. And there are some people here with us today, new people who has come to the church building for the first time in their lifetime. It could be their last time, first time and last time.We want to welcome them and give them a rest from Jesus Christ. And we can be their hands and mouth for Jesus Christ. So I hope everyone here has a peace and rest after worship today. 今朝の箇所ですね、また創世記の45章、46章のところですけれども、まず考えてみたいことがありますね。それは、こういう質問ですね。我々、時に選択がを迫られることがある、選ばなきゃいけない時がある、進むべきなんだろうか、あるいはとどまるべきなんだろうか、進むべきかとどまるべきか、新しいことにチャレンジすべきなんだろうか、あるいは今はじっと我慢して忍耐する時ですよ、神様の御心は一体どっちにあるんだろうかなっていうふうに、我々悩んだりとか、そういうことがあるんじゃないでしょうか。聖書を読むとですね、神様が進みなさいって言われる時もあれば、じっと我慢しなさいよって言われる時もある、大胆にチャレンジしなさいっていうふうに励まされる時もあれば、じっと忍耐しなさいよって言われる時もありますね。実は今朝の、登場するヤコブも、そういう状況の中にあったということなんですね。So, we sometimes wonder, should I proceed? What should I stay? Should I take a risk on a new thing? Or should I endure the current situation?Well, when we read the Bible, there are times when God says, proceed. And times when He said, stay here, be patient. There are times when He says, with encouragement, take a bold chance. And times when He says, endure patiently. Actually, Jacob, in today's passage, was actually hesitating in just that way.今日の箇所ですね、どういうことだったのか、ファラオは言うんですね、ファラオがヨセフに対して言いました、お父さんのヤコブと家族をエジプトに連れてきなさい、私はエジプトで一番最良のものを準備してるし、それをあなたにあげるから、もうエジプトにもう家族みんな連れてきなさいよっていうことがあったわけですね。そしてヤコブがついに一家を挙げてヨセフのいるエジプトにやってくる、今日はそういうところなんですけれども、今日の箇所ですね、 46章の3節によると、このように主がヤコブに対して言われたということが書いてあります。46章の3節から4節までですね。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたの悪魔蓋を閉じてくれるであろう。エジプトに下ることを恐れてはならないということを言ってるということですから、ヨセフ、ヤコブは恐れてないわけですよね。エジプトに下るのが本当にいいことなんだろうかな、戸惑いがあった、ためらいがあったと、いうことです。So, into this passage, Pharaoh said to Joseph, bring your father, Jacob, and his family into Egypt. I'll take care of them. I'll give you the best of the best in Egypt. And at last, Jacob and his family decided to set out for Egypt. And when Joseph was, according to Genesis 46, verse 3, this is what the Lord said to Jacob. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. So God said, do not be afraid to go down to Egypt. So that means Jacob was afraid. That's why God is saying, do not be afraid. You're okay. Okay. 考えてみるとですよ、ヤコブが住んでいたカナンの地っていうのはどういう都市だったでしょうか。神様がアブラハムに対してあなたにこの土地をあげますよ、あなたはこの約束の地で増えて祝福されますよ、その約束の土地だったわけじゃないですか。そしてそこにはアブラハムのお墓もあったし、サラのお墓もあったし、イサクのお墓もありました。ヤコブはおそらく迷ったでしょうね。果たしてそんな大事な神様が与えてくださった約束の地を離れてエジプトなんかに行っちゃうのが神様の本当に御心なのかな。でも神様はっきりヤコブに言われるわけですよ。エジプトに行くことを恐れてはいけませんよ。 So when we think about it, think of the land of Canaan, what kind of land was that?That was the land where God said to Abraham and promised with him, I will give this land to your descendants and I will bless you there. And there are graves of Abraham, Sarah, and Isaac too. So I'm sure Jacob must have wondered, does it suit with God's will to leave such an important land and go down to Egypt and live there? But God came to Jacob.And told him, do not be afraid of going down to Egypt.
戻ってですね、創世記の26章
と開いてみてくださいね。26章の2節によると、ヤコブのお父さんのイサクにどういうことがあったというふうに書いてあるでしょうか。Can you open your scripture, Genesis 26, verse 2? What happened to Jacob's father, Isaac, in Genesis 26:2.
ヤコブのお父さんのイサクも厳しい飢饉を経験したっていうことがね、ここに書いてあるわけですよね。そして飢饉から逃れるためにエジプトに下ろうっていうふうに考えたんです。けれども神様が2節でこういうふうに言ったっていうことが書かれています。2節ですね。その時主がイサクに現れて言われた。エジプトへ下って行ってはならない。私が命じる土地に滞在しなさい。神様は、イサクに対して、お父さんイサクに対してエジプトに下って行っちゃいけませんよ、ここに留まりなさいよっていうふうに言われたっていうんです。同じ神様です。同じ状況つまりですよね、にもかかわらず神様には違う計画があったっていうことです。
So Jacob's father Isaac also experienced a severe famine, and he thought of going down to Egypt
to escape from famine. And see what God has said to Isaac. He said, do not go down to Egypt. Okay, do not go down to Egypt. Same God, same land, but different God.
神様はですね、ある人にはこうしなさいよって言われたことを、ある人にはこうしてはいけませんよって言われることがあるということですね。神様はある人には禁じられていることを、ある人にはこうしなさいよって言われる絶対的な主導権を持っておられる方であるということです。自分自身がこれが正しい、これが正しいと思っているこう個人的な確信を他の人にこうしなさいっていうふうに押し付けてはならない、その、注意しなきゃいけない理由がここにあるわけですね。神様は自分には求められないことを他の人には求められることがある、自分では、あるいは自分には求められることを他の人には求められないこともあるということなんですね。
So, God reserves the sovereign, sovereign right to directone of his children on a path he may have forbidden to another. See, God's overarching laws and principles do not change, okay? But within them, his directions can vary dramatically. So that's one of the reasons why we must be careful not to force our convictions, our personal convictions in gray areas on another person.God may require something of you he does not require of me. And vice versa.
創世記の46章に、戻りますけれども、Let's go back to Genesis 46. ヤコブは、まずですね、エジプトに向けて旅立ったわけですけれども、まず初めに、ベエルシェバという町に、古い町に到着したというふうに書いてあるんですけども、そこでまずヤコブがしたことは何だったというふうに書いてあるでしょうか。
So Genesis 46, Jacob and his family set off for Egypt and went to a town called Beersheba. And what was the first thing Jacob did there?
はい、書いてありますね。神様をベエルシェバについて神様に生贄を捧げた、神様を礼拝したというふうに、書いてあります。
So first thing he did was he worshipped God. He offered sacrifices to God.
はい、ベエルシェバで神様を礼拝したということが書いてありました。もう一遍ごめんなさい、創世記の26章のイサクのところに戻ってもらっていいですか。
Sorry, but can you go back to Genesis 26 again? What happened to his father Isaac in Beersheba?
26章のですね、23節から25節のところ、
Genesis 26 verse 23 to 25.
はい、23節からちょっと読みますね。イサクはさらにそこからベエルシェバに登った。その養子が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝したというふうに書いてあります。
神様はベエルシェバでお父さんのイサクに現れて、私はあなたの父アブラハムの神であるというふうに現れて、恐れてはなりませんよ、あなたを祝福しますよ、あなたの子孫をここで増やしますよというふうに約束されてくださった。アブラハムと同じ約束をイサクにも託してくださった。そしてイサクはそこで祭壇を築いて礼拝をするわけです。それから何十年か経って今日の箇所ですね、ヤコブがベエルシェバで生贄を捧げました。おそらくお父さんのイサクが捧げた同じ祭壇でと思われるわけですね。 So Genesis 26, 23 to 25. From there he went up to Beersheba. That night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do
do not be afraid, for I am with you. I bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. So God appeared at Beersheba to Isaac and identified himself as a God of father, God of his father, connecting the original blessing to Abraham and with the family line. So Isaac built an altar there, and many years later, Jacob offered sacrifices, presumably on the very altar, the same altar. Isn't it beautiful?
今日の箇所、もう一回46章に戻りますけれども、神様に礼拝をしたということです。その後に神様がヤコブに対してこういうふうに語りかけてくださった、約束をしてくださっていたということですね。ここで分かること、我々礼拝するときに神様が語りかけてくださるということです。まあ当たり前のことなんですけど、神様は何で語ってくれないのかな、礼拝していれば神様は必ず神様の言葉を通して語りかけてくださるということをここでもね分かると思います。 So God talked to, talked to Jacob when he worshipped God. When we worship him, he talks to us. When we don't, he doesn't talk to us. So we need to be reminded that when we worship, he talks to us with his words. 神様がこういうふうに言われたということですね。もう一遍その言葉を振り返ってみたいと思います。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろうというふうに言ったって書いてあります。私があなたを必ず連れ戻すって書いてありますね。ヤコブは、約束の地に帰ってきたでしょうか。生きて帰ってきたでしょうか。帰らなかったですよ。ヤコブの体は、エジプトで葬られることになるわけですけれども、ヤコブは、この約束の地に帰ってくることはなかったんですね。創世記の15章で、ある予言がされています。それはイスラエルのために400年間エジプトでとどまることになりますよというふうに神様はすでに約束を予言されていました。神様はその予言決して忘れる方ではないです。じゃあ私があなたを必ず連れ戻すって言ってどういうことなのか、どういうことなんでしょうかね。不思議に思いませんか。 So take notice of God's promiseTo Jacob, I will surely bring you back again. Well, would Jacob actually return to the promised land again? Yeah. No. Actually, no. He won't come back to promised land again. His body will be buried in Egypt. Remember the promise of God in Genesis 15? God said that your people will stay in Egypt for 400 years. Remember? Well, God keeps his promises, okay? God had not forgotten the prophecy, and he certainly hadn't lied about its fulfillment. So what about this promise? We wonder. この箇所ですね、もうちょっと丁寧に読んでみるとですね、神様はこういうふうに約束してくださっているということです。ここにあなたはっていうね、あなたはとかあなたのっていうことが3回出てくるんですけれども、最初のあなた、私があなたと共にエジプトに下りっていうこのあなたはですね、これはヤコブとヤコブの家族のことを示しているわけですよね。ヤコブと家族が一緒にエジプトに下りって言ってるわけです。そして2つ目、まだ私があなたを必ず連れ戻すあれと思ったと思うんですけど、このあなたっていうのはヤコブの子孫について言ってるわけです。そして3つ目のヤコブがあなたのまぶたを閉じてくれるだろう、これは、まあ、エジプトにおいてなんですけれども、これはあなたっていうのはヤコブ自身のことなわけですよ。ちょっと
英語で言いますね。So notice the three references to you or your in this promise. The first you in I will go down to Egypt with you. The word applies to Jacob and his family. I will go down to Egypt with you. That one is Jacob and his family. And then the you is not right. So this you, this you is Jacob and his family. Okay. Then the next one, I will surely bring you back again. This you is Jacob's descendants. That's about Jacob's descendants. Okay. Then the third one, Joseph's own hand will close your eyes. That's about Jacob himself. Okay.
ですので、神様は確かにですね、子孫をモーセの時代になって連れ戻すわけですね。その約束、もっと大きな計画のことを言っているということです。Well, surely God will take his people back to Israel. That's when, well, that's the time of Moses, isn't it?That's long time later. He's talking about. ですので、神様の計画っていうのはもう少し我々が考えていることよりもっともうちょっと大きい、広いものであるっていうことです。エフライ人への手紙に、こういう箇所がありますよ。11章の13節。ちょっと声に出してね、ご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さあ、はい。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。はい。はるかにそれを見てっていうことですけれども、それが39節から40節で、その神様の約束をこの人たちは手に入れることができなかったというふうにここで書いてあります。これもちょっとご一緒に声出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。ということで、この人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。アーメン。天国のことを言ってるわけですけれども、はるかにこれを見てたけれども、それを手に入れることができなかったっていうことにおいては、今日のヤコブの箇所においてはですね、このはるかにそれを見てっていうのは、彼自身が戻ってくるっていうことではなくって、はるかにそれを見て彼の子孫が戻ってくる、その約束を信じて、救われない約束を信じた、そのことについて言ってるわけですよね。我々ですね、神様にいろんなことを求めますよね。ただ我々が住んでる社会、現代社会っていうのは、まあ自動販売機を考えてみるならね、100万円入れてボタンを押したらガラガラしたってすぐに出てくる。あるいはマクドナルドとかのね、ドライブスルーとかで、まあこう、まあ、待つわけですけども、まあ、あっという間にご飯がすぐ出てくるわけじゃないですか。もうそういう、こうインスタント社会っていうかね、もうすぐにこうガラガラシャンって出てくるようなことを期待するわけですけれども、神様の約束が、そういう世界の中に住んでると、神様の約束も我々の生活の中ですぐになんか聞き入れられない時にですね、あれ神様願っても聞いてくれないのかな、神様は私のことを忘れちゃったのかな、あれ神様の意図をなんか間違えて私こっちの方向に来ちゃったのかな、なんてね、そんなことを思っちゃうっていうことないですか。けれどもですね、覚えておきたいことは、神様はもっと大きな流れの中で救い、神様の約束を実現させようっていうふうに、ね、思って、それを進めておられる、その中に我々あるんだっていう時にちょっと安心しませんか。言いますね。So promises in Hebrews. はい、ちょっと英語で作るの忘れてましたね。英語でちょっと読みますね。So Hebrews 11,
that's not in here. So, you know, Hebrews 11, that's about faith, and that's about heaven. It's promising heaven. And they believed from far, seen from far, and believed that heaven is coming. And so it's about the promise God is waiting for fulfill. And today's text also suggests something else distance can mean. So God is speaking a promise to his faithful child that will be actually fulfilled in the life of his or her descendant. Well, we live in an instant culture, you know. If we wait 100 yen, we get something, and then machine gun. Or if we wait in the line of McDonald's, or I don't know if you like McDonald's or not, but if we wait, you know, how will come out in a few minutes later. But when we think about God, when we pray to God, we sometimes misunderstand Him that, is He listening to me? Did I misunderstand Him? Did He mislead me? We may think that way. When He does not fulfill our personal prayer, something like that. But God is realizing salvation and continued blessings over the long extended timeline. I think we need to be reminded that. エレミア書の29章にも、こういう箇所があります。これもちょっと声に出してね、読んでみたいと思います。一緒にどうぞ。はい。
私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば、見出し。心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。と主は言われる。
アーメン。我々の神様の計画っていうのは災いの計画ではないですよ、ね、平和の計画であって将来と希望を与えるものなんだ。そのことを覚えておきたいと思いますね。 So Jeremiah 29:11-14 You speak us, let's read together.
For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.Then you will call on me and come and praise me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord.
So his plan is not to harm us, but plan to prosper us, a plan of hope and future. Give us hope and future. もう一つですね。第一コリント人への手紙の2章9節、これもご視聴ありがとうございました。読んでみたいと思います。ご視聴どうぞ。
はい。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い頭もしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。神様が計画されていることって、私たちが目も浮かばなかったこと、そういうことを実現してくださる、準備してくださっておられるということですよね。 So 1 Corinthians 2:9 However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. That's His plan.
ヤコブは、この後ですね、ごめんなさい、創世記の46章ですね、28節のところで、ついに、ヤコブとお父さんが再会したというシーンが出てきますよね。そして、長い間再会できなかった、その2人が、本当に抱きついて、上に姿もしばらく泣き続けたという、ね、感動するシーンが出てくるわけです。30節見てください。ヤコブがヨセフにこういうふうに言ったというふうに書いてあります。私はもう死んでもいい、お前がまだ生きていてお前の顔を見ることができたのだから、というふうに言ったって書いてあります。
もう死んでもいいってね、ヤコブ思ったって言うんですけども、でもヤコブすぐに死ななかったですよ。ヨセフのもとでこの後さらに17年間生きることになります。ヤコブの人生振り返ってみてください。最初の17年間ヤコブが17歳になるまで一緒にいました。またずっと会えなかったんですけど、最後の彼の17年間またヨセフと共に住んだっていうね、ことが書かれています。Yeah, so back to Genesis 40-46. Joseph and Jacob met each other and they cried for a while. Oh, that's one of the climax in Genesis. But Jacob said, I can die now, you know, because you are alive and I'd like to see your face. Did Jacob die immediately? Well, he didn't die soon. He lived another 17 years.Do you know what the number is of Laban? Joseph lived his first 17 years with Jacob. Jacob's last 17 years he lived with Joseph. 17 years, 1 year of distance, 17 years. 神様の計画っていうのは我々が考えるよりもはるかに大きくて、我々の想像をはるかに超えているということですね。その神様が我々の生涯を一歩一歩導いてくださっているということです。確かに我々将来思うときに大丈夫かなとかね、不安になったりとかすることあると思うんですけれども、将来っていうのはですね、こういうことが書いてあります。新命記の29章の28節なんですけれども、隠されている事柄は我々の神主のもとにあるっていう言葉があります。隠されている事柄は我々の神主のもとである。将来のことっていうのは我々には隠されているわけですよね。なんでか、それは主のものだからです。我々のものじゃないんですよ。それを我々のものにしようとしちゃったダメなんですよ。我々占いに頼ったりとかね、星占いに頼ったりして、あれ私の将来どうなるかなって、なんかどこと頼ろうとする罪に陥っちゃうことあると思うんですけどもね、神様のものなんです。我々にできることはその全てを分かっておられる神様に委ねること、神様にあって安心することでなんだと思いますね。 So God's plan for us is much bigger than us and reaches far beyond us. And we sometimes become uncertain and anxious about our own future and what's going to happen to me after this. And our future is frenzy.And even precarious. But that is how it should be. Because according to Deuteronomy 29:29, secret things belong to the Lord. The future is hidden. Future things are secret things. That is His. So when we try to figure out our future by divination or something, we are trapped.We are committing a sin trying to grasp at things that are His. じゃあどうすればいいのかっていうことなんですけれども、で、まあ、他の方にね相談してどうすればいいでしょうかってね相談することもあると思うんですね。けれども我々が時々やってしまう失敗っていうのは、いろんな人に相談をするわけなんですけれども、自分にぴったりのアドバイスくれる人が出てくるまで相談し続けるということですね。これも違う、これも違う、これも書かない、この人がこういうこと言ってくるな、神様の心だなんて、ね、思っちゃう。それでも自分の心じゃないですか。神様の御心を求める、我々、覚えておきたいことは、最も足らなきゃいけないのは神様であるということです。じゃあ神様はどうやって導かれるのかということですけれども、この箇所に書いてありますね。隠されていることは神様のものなんだ。でも表されているものはどうだと書いてありますか。表されていることはもうすでに記されてますよ。神様の言葉で記されてますよ。そしてそれを行うことが我々のするべきことだ。そういうふうに書いてあるわけです。あるいは詩編の119編の105編もこういうふうに書いてあります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火というふうに書いてあります。神様が一度にですね将来もう全部を見せてくださるということはないですよ。
が連れてきちゃったら我々が神みたいになっちゃうじゃないですか。それがおできになるのは神様だけです。けれども我々に神様は次の行くべき一歩を示してくださいます。一歩行ったらその後また一歩を示してくださいます。一歩行ったらまたその後の一歩を示してくださいます。御言葉を通して必ず御言葉を与えてくださいます。求めるならば必ず。そして、我々がしなきゃいけないことは神様が一緒である。恐れるな、私はあなたと一緒にいますよって今日ヤコブに申し上げました。イサクにも言われました。アブラハムにも言われました。我々にも言われています。恐れるな、私があなたにを、と共にいますよ。神様が一緒であることを喜ぶこと、そして、一歩一歩道を開いてくださる神様に信頼すること、それが我々のなすべきことであるということだと思います。
Well, to be certain for our future, we may、think of this. We may, yeah, we may look for someone who can give us an advice. But that's a good thing. But sometimes we、do this. You know, we ask someone、some advice, and he says this, and I don't like it. So I try to look for someone else, and she says something else, and I don't like it.Until I find something that suits my soul. This is God's will. We sometimes do that, isn't it? But it's a good thing again to look for someone who is trustworthy to give us a good advice. But the thing we need to be reminded is the most trustworthy one is God. And He gives us the word. As it says in Deuteronomy, the last half. So what we can do is follow his words. And you may know Psalm 119, 105, the word. This is King James Version. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.So he guides us, not everything. He doesn't show us everything. If we know everything, we become God. So that will never happen. But God gives us one way. You know, God shows us one thing at a time. And after that, he shows us one thing. After that, something like that one. Again and again and again. Proverbs 16:9.Their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. So what we can do is, the Lord says, do not be afraid, I will be with you. So enjoy His presence in the house and we walk His life. And trust Him to open up the way before us as we go. And He will surely reveal us the path of life day by day.Moments by moments. はい、最後ですね、このことを、考えながら今日、終わりたいと思うんですね、あなたはどのようにして恐れよりも信仰に立って、ことができるでしょうか。あなたは自分の恐れを神様に差し出しているでしょうか。2番目、神様の御心を理解するためにあなたの心は神様に向かって開かれているでしょうか。3番目、あなたは他の誰よりも偉大な神様が気にかけてくださっていることを信じて毎日を歩んでいますか。4番目、あなたは神様にあって全部分かってくださっている大きな祝福の計画、今祝福ないかもしれないですけども、でも大きな将来もっともっと私たちの子供の子供のその辺まで考えての祝福の約束の中で安心していますか。So I want you to consider these things today. How can I walk in faith rather than fear? Have I turned my fear over to the Lord? Do I have to know His will? Is my heart open to our God?See, am I moving ahead each day, believing that I am cared for by God who is greater than any other? Number four, am I resting in God? しばらく目標と祈りを持って しばらくこの問いについて考えながら、お祈りをしたいと思います。皆様、please, moment, to consider this and pray to the Lord.
私たち一人ずつ自分の心を振り返ってあなたに祈りを捧げました。神様がその祈りを聞いてくださり答えてくださることを信じます。私たちが将来が見えないために来る不安、恐れ、いろんな悩みありますけれども、神様が私たちを大きなあなたの約束の中で生かしてくださり、それは災いの計画ではなくて希望を与えるものである、私たちに幸せをもたらしてくれるものである、そのことを信じることができるように、私たちに信じる信仰を与えください、希望をお与えください。また神様が私たちに将来見えなくても一歩一歩あなたと共に歩み、また一歩一歩あなたの御言葉を通して私たちを導いてくださることを感謝します。どうぞ私たちに御言葉を、必要な御言葉を今日も与えてくださって、また毎日あなたの御言葉を通して私たちの一歩ともしてくださいますように心からお願いいたします。
God, thank you for your presence.、We sometimes become anxious and worried about our future, but you know our future so that we can have hope, so that we can have faith in youSo that we can walk with you day by day, moment by moment. We trust you, we believe in you, we know that you are loving God, you can see everything we don't see. So please guide us every day by your word, you give us word day by day when we need, when we ask, when we seek. So please bless our week, please bless our months.Please bless the rest of our lives, each of our lives. Thank you, in Jesus' name, 皆様のお名前によってお祈りします。アーメン。